おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日話したんだけども、子供に圧倒的な差をつけて、私は面白くて仕方がないと言った時に、初めて子供はやる気になるという。
はい、わかります。
これはわかるよね。
そういう先生って今でも覚えてますもん。印象深かった。
気に残ってるな、富岳百景かなんかをね、はい、朗読しながら笑い続ける国語の先生がいたのよ。そうだね。だからやっぱその後読むんだよ。大学生になった時にその教師の残像が頭にあって、恍惚と不安とかっていうその太宰の名言集を読んで、でそれバーッとめくってたら、人は悲しみが多いほど人には優しくできるってこう書いてあったの。優しいという字はねって、人の横に憂いを立てて優しいと読むっていう、悲しみの多い人間は優しいんだってさ、それを優れているともまた読むのだっていうね。それ大学3年の時に読んで、いつかこれ歌にしてやろうと思ったね。
はい、
はい、そのうちに私はするわけで。ほらね、そうやって考えると、で、かなさん、もう一個条件があるんだ、いい先生の。それはね、自分が原点じゃないんだ。つまりね、その自分を圧倒する先生にはね、先生がいるのよ。そしてその先生がいくら勉強してもね、ああね、私が学んだあの先生に私は勝てないのって言った時に、教育がバーンと立ち上がってくる。内田先生の非常にこう深い言葉ですけども、結局学びとは一体何かというと、2個、教師と先生じゃないんだ。もちろん教師と先生が絶対必要だよ。この教師と生徒の間にもう一人、もう同じことになりますが、先生が自分の先生について語るとき、学びの場が成立する。俺が圧倒されたのは、武田、鎌倉時代は興味深いぞーって言われたときにガーンと来たのはそれよ。うん、これは全ての世界の宗教にも通じていて、例えばちょっと前、何日か前にお話しした孔子、この人はですね、確かね、周の時代のことばっかり話してんのよ。で、周っていう時代、理想の時代が中国にあったんだけど、孔子はその時代知らないのよ。ただ孔子は弟子たちに向かって、その周のそのという時代の素晴らしい倫理道徳を生徒たちに語るの、
はい、
でその時に生徒たちが、先生、そりゃ素晴らしい考えですねって言うと、孔子が述べて作らず、私はオリジナルではありません、最初に原点があるんですよ。その原点があって、その原点の賢い人がこの言葉を言ったんで、私はその人から学んであなたに伝えてるんです。それからお経にもありますね。尿税がもーんっていうね。これは仏教の方の教えですけど、その枕言葉で、尿税がもーん。私はブッダからお話を聞いたのです。聞いた通りにお話しします。あれもそうですね。キリスト教もそうですね。キリスト自身は書いてません。一行も。全部弟子たちの目撃なんです。
はあはあはあ、
その時主は言われましたって言いますね。
そうですね。
ずーっと続いてる。コーランもそうです。
うん、
面白いですね。ここにそのあれですね、聖典にも通じる学びの場のそのあれですね。
じゃあってことは、自分が何かにものすごい興味を持ってるっていう姿と、うん、それを誰かから学んだんだよという自分が学んだという姿を見せるということなんですね。
つまり誰かから学んだって言った時に、それはものすごく強烈な教育になる。
うーん、学ぶってことは面白いんだと。
そうそうそうそう。そして私は勝てない、先行したその人に。うん、それは家庭の中でもありません。例えばお母さん、どうして野菜そんな風に切るのって、おばあちゃんがいつもこんな風に切ってたのよって言われた時に、お母さんが見つけた切り方なのこれはとかっていうと、ろくなアイディアじゃないよね。なんか
そうですね、確かにおっしゃる通りですね。
なんかビニール袋の中に何もかも押し込んでほら、お手軽夕食みたいな感じがするじゃない。
便利でしょ。
便利で、チャッカチャッカって振れば手も汚さず片付けも簡単で、ああいう知恵はね、すぐ途絶えていくんですよ。
そっか。
ただおばあちゃんから聞いたとか、昔からねこの地方ではこんな風にって言われると人間はそこに不縁を感じる、うん、そして参加していくんです、はい、やっぱねビニール袋振り回しててほら便利とかねあのぐっちぐどさんね、
うん、いろいろおいしいもの紹介してくださいますよ。そうです
ね、あの人のおいしいもの紹介は俺割と好きなんですけど、あの人が作るおいしいものはねちょっと番組で一緒だったんですよ。
あ、そうですか、う
ん、ね、何でも注文あ聞きますから。だから俺ラーメン食いたくて豚骨ラーメンお願いしますって、そしたら牛乳で作るんだよな豚骨ラーメンを。
へー、
うん、ほら豚骨でしょ。色はそうかもしんないけどさ、
色で豚骨
豚使えよちゃんと。豆乳と豚は違うよ。はい、ごめんなさい。でもああやって考えるとなかなか面白いでしょ。
いや、おっしゃる通りだなと思います
ね、うん、そしてあの内田先生のあの警告ですけど、この警告はどうぞ胸にあの刻んどいてください。この問題は簡単だという人は常に危険です。こういう人たちは知的負担を軽減し犯人を一人に絞ってしまう。なるほどなあっていうふうに思いますですね。この続きまた明日のあなたの上で。